様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。今日は家内の74歳の誕生日ですので盛大な拍手でお願いします。多分布団の中で聞いたと思いますが、今朝もね、一緒にご飯にお礼参りをさせてもらいました。本当につくづくね、ありがたいことやなと思いました。で、みちみちですね、その名前の由来とかですね、まあ聞いたんですね。まあ本人の話によりますとですね、そのゆきさんのすぐ上に和子さんというお姉さんがいるんですが、まあ、今九州の河原教会の山下先生の奥さん、その上に敏子さんというお姉さんがいて、今、四万島の方で一人で暮らしているんですね。そしてその上にですね、男の子がいたらしいんです。その子がですね、幸男という名前だったそうでして、それでその子が亡くなってですね、まあ、なかなか、ゆきさんが言うには男前の子だったと。その男の子がですね、幸男君が。そのゆきさんがちょうど74年前の今日生まれたわけですが、そのお兄ちゃんに似てたということで、お父さんがですね、ゆき子という名前にしたんだそうです。で、もう一節前から聞いてたのは、その南国土佐なんですけど、雪が降ったという、まあ今日もね、あちこちで雪が降ったりしてますが、こういう時期ですよね。まあ南の島にも雪が降るっていう例が昔ありましたが、高知にでも雪が降ったらしくてですね、まあ、そういうこの降ってきた雪と、そのお兄ちゃん、亡くなったお兄ちゃんの名前をですね、いただいたというふうに、まあ、聞きました。で、私は思ったのはね、お父さんが道元剛太郎先生がですね、家内が生まれた時に名前を、そういう名前をつけたということはですね、その亡くなったお兄ちゃんの分までですね、元気で生きてほしいなという願いを多分かけられたんじゃないかと思うんですね。まあ、ご存知のように、まあ、病気というか、糖尿はありますけど、おかげでね、大きな病気をせずに今日までね、元気で御用してくれておりまして、大変ありがたいなと。その剛太郎先生とですね、明子先生の両親のその願いがですね、こう今日につながっておるんかなというふうに思わせてもらう。そしてその幸男さんというね、まあ幼くして亡くなったらしいですけど、そのお兄ちゃんもですね、一緒に生きてくれとんかなというふうに思わせてもらうんですね。まあ人間というのはもちろん一人一人生きてるわけですけど、そういうこう親様の願いを受けて、生きてる人もいるということですよね。私自身もどういう願いをかけられてるのかということは分からないんです。私とも兄弟は皆三代金剛様から、初代がですね、お参りしてお名前をいただいております。今聞く術はないですけどね、まあ、私は徳王という名前をいただいて、でちょうどそれぐらいの、私と同じぐらいの年に生まれたお道の教会の子供さんで徳王という名前をいただいた方は他にもあるんですね。だから三代金剛様はその私の生まれた頃にはそういうお名前を付けられることがたびたびあったんかなと思う。よきお兄もですね、土佐屋の今旦那さんのよきおさんです。新公園というね、金剛のご本部のアーケードのすぐ一番ご本部に近いところにあった新公園、今に公園になってますけど、あそこにあった 旅館の息子さんなんですね。で、よきわりと同じ年なんですね。で、よきおという名前を、世界に輝く男とか、ね、男という、ゆうという字で、よきおという名前をいただいている。まあ、そういうことを三代国王様はたびたびなさってたみたいですね。だから妹は金子って言うんですけど、金子という人が、同じ字で金子という人がおりますね。あの、教会の娘さんでね。まあそういうことなんですが、まあ、改めてゆきさんの名前の由来を今日聞いてね、私は残念ながら幸太郎先生お父さんにはお会いしたことないんですけどね、御霊の神様にですね、あ、お礼を申させていただいたようなことであります。話は変わりますが、昨日テレビ見ておりましたらね、皆さんご存知だと思いますが、足立美術館というところがありますよね、山陰にね。あそこの日本庭園が今年も、世界一の日本庭園ということに、ランクでそういう発表があったそうでして、ね、その足立美術館のですね、日本庭園を、ずっと年中こう、世話をしているというか、きれいに しておられる庭師さんたちが紹介をされておりました。なかなかその職人らしい方でね、本当は今取材してほしくないんだ言ってましたね。もう私たちはそんな、そのテレビで取材されてね、その表に出るんじゃなくて、この庭を見ていただくことによって我々は裏方なんだということをその、責任者の部長さんがおっしゃってましたがね、さすがやなと思いましたね。いやー、それにしてもその世界一の日本庭園になるというのは簡単なことはないな。2位がいつも桂離宮らしいんですけど、桂離宮はもう昔からのね、有名な日本庭園、その桂離宮を上回る日本庭園としての評価をね、ずっとこう続けてね、受けてるということで、まあ私は残念ながらまだ行ったことないんですけどね、一遍行ってみたいなと思いましたね。すごい、そのもう本当にもう、一つ一つのね、もう枯葉一枚でももうその見逃さないというか、落ち葉一枚でも見逃さないというか、そういうようなもう完璧なその庭をですね、来場者の観光客の皆さんに見てもらうために頑張ってるという職人さんですね。いやー、本当にすごいな。で、そのやっぱり部長さんは遠慮なくその部下を叱ってましたね。厳しいですね、なかなかね。それからまた別の番組で、漆漆器のね、会社紹介されてました。その会社の社長さんはとても明るくて、その社員みんながですね、仲良く元気で仕事ができるようにこういつもこう工夫されてるという、そういう職場の様子をね、見せていただきました。まあ漆器と言ったらもう大体私たちのイメージはこう決まったような感じがありますけど、新しい漆器をですね、例えばあのペット用の器なんかも作ってるとか、それからあのあれですね、今はあの環境問題ということがあって、その使った後にですね、土の中に埋めたら土にこう溶けてなくなるという、まあプラスチックのようなもんだけども、プラスチックじゃない、そういうふうなものを開発したりですね、すごい頑張っておられる。改めてね、私は皆さん頑張っておられるんだなと思いましたね。仕事をするということはなかなかね、大変なことですけども、その自分がそういう親様から譲り受けた仕事であるとかね、まあ、自分がそうやりたいと思って やる仕事も含めてですね、自分がせっかくいただいた仕事を、そして本当にあの大事にされている方がたくさんいるんだなということをね、改めて昨日テレビを通して知りました。 同時にね、私自身も今いただいてるこの御用をね、おろそかにしてはならないなとね、あの人たちがああやって一生懸命頑張ってみんなのためにね取り組んでおられる、ね、今自分がいただいてる持ち場立場というものをね一生懸命こうね、妥協しないでより一層ねお役に立てるようにさせてもらわなければならないなというふうに思わせていただきました。はい、今日も終わりです。